KK.
はい、皆さんサブチャンネルにようこそ。今日は加藤がお送りしますポッドキャストドクターズ14回目ですね。2026年6月27日お送りします。今日はゼミの話をちょっとしようかと思ってですね、準備してきたんですけど、私加藤は大学で研究室というんですかね、ゼミを運営してまして、まあ、理系的な感じだと、まあ、研究室を運営してるっていう感じなんですけど、まあ、文系だと、まあ、なんとなくゼミを運営っていうふうに言うことが多いですかね。まあ、でもなんか研究室だと思ってやってるんですが、運営しております。んでね、先日別の大学のゼミと交流するというかね、コラボ企画でポッドキャストを撮るっていうことがありまして、結構いい刺激になったんですけど、メディア造形学部っていうのがですね、名古屋学芸大学かな、名古屋学芸大学のメディア造形学部っていうところに、僕なんて言った、メディア造形学部、名古屋学芸大学のメディア造形学部っていうところに映像メディア学科っていうのがあって、本当にそこは映像メディアについて専門的に学ぶっていう、まあ、学芸大なんで、まあ、アートなんですね。名古屋ユニバーシティオブアートAnd Science なのかな、なんか、まあ、そういう大学で、まあ、アート系の学部がありまして、まあ、そこのメディアの映像を、まあ、専門にやるっていうね、そこのゼミの方とね、ちょっと先生と知り合いになって、まあ、ほんとひょんなことで知り合いになってね、同じブロンプトン乗りだとかですねどうでもいい同じ自転車に乗ってるとか、なんか持ってるものがよく似てるとかね、なんか財布が小さいとか、AI のボイスメモ持ってるとか、なんかこの前発覚したんですけど、まあ、なんか2人で結構同じようなものをたくさん、あと GR か、GR ね、理工の GR 使ってるとか、なんかいろいろな、なんか、共通点っていうのかな、がなんかあって面白いんですけど、そちらのね、先生のとこのゼミと、なんかぜひ一緒になんかやりましょうっていうことで、あちらから、まあ、名城大学に来ていただいてですね、じゃあ、ポッドキャスト撮りましょうと。まあ、うちが、お出しできるものって、ポッドキャストぐらいしかなくて。あちらは、まあ、メディア映像学部なんで、本当にみんな撮影の演習とかして作品作ってるんですね、映画のね。なんですけど、まあ、こっちで お出しできるのは、まあ、ポッドキャストぐらいですね、っていうことで、ポッドキャストを、じゃあ撮りましょうって言って。それでね、12人ぐらい、こっちも12、3人で、向こうも12人ぐらいで、まあ、全部で24人ぐらいで集まって、で、ポッドキャスト撮りましょうってなって。で、今、大学のね、うちの研究室で、ポッドキャストを撮れるスタジオが3つあるんですよ。ずっと使ってる、一番機材がお金がかかってるスタジオと、まあ、そこで主に学生撮ってるんですけど、あと僕の、個人研究室ですね。その向かいにある部屋なんですけど、その研究室にも今、レコーダーがあって、そこでも撮れると。で、もう一個の屋台を作ってですね、コロコロと転がっていく、コロコロと転がしていくことができるテーブルに、もうミキサーとマイクをセットしといて、これを学内どこでも転がしていけばどこでもスタジオになりますよっていう。この三つがね、現在稼働してて、さらにもう一個、ズームのポッドトラック P4 かな、ハンディのタイプで、まあ、これで、ちょっとマイクが今足りないんですけど、まあ、これもロケで使えるよみたいな。まあ、撮ろうと思えば4つ同時に撮れるんですけど、まあ、現在マイクの本数の関係で、まあ、3個ですね。3エピソード今同時に撮れるっていう。すごいですね。ブルーレイレコーダーもびっくり。トリプルチューナーみたいな。3番組同時録画みたいなことが今できるんで、じゃあその24人ぐらい集まって、2つの大学の2つのゼミが集まって、一緒にポッドキャストを撮ろうと。で、3個同時に撮っていくと。で、1コマ90分。まあ、1エピソード40分と考えて、3つのスタジオを2回転すれば、1コマで6エピソード撮れるという川山よ。で、さらにそれぞれが4人ですね。でも、ズームの、トラックのやつは、まあ、5人、6人取れるんですけど、マイクの本数で5人なんで、まあ、5人取れるのもあるし、4人取れるのもあるし、みたいな感じで、まあ、それで回せば、 ほぼ全員出れるよねと。6エピソード撮るわけです。3スタジオを2回転させて、6エピソードを一気に撮ろうっていう、すごい大型企画になったんですよ。で、まあもちろん考えたのは僕なんですけど、まあ撮れるだろうと。で、結果としてね、撮れたんです。2時間かかったんですけど、まあやっぱちょっとなんだかんだ伸びちゃって、まあでも、まあ4時半から6時半ぐらいの感じで、6エピソード撮れて、でね、編集がね、これが以前だったら僕が全部編集してたんで、この6エピソードを僕が順次編集していくっていうね、もちろんそういうハメになるところなんですけど、現在編集作業を学生に移管してますので、まあ、僕は自分で1個だけね、編集しましたけど、あとの5本はそれぞれ学生が持って帰ってですね、うちのディレクター陣がですね、それぞれ編集をしてくれると。いうことで、大変助かりました。ね、6本取れてですね。これで夏休みももう乗り切れるだろうみたいな、感じで。いや、本当に良かったということで、本当にちょっと、了解取ってないんで、ここでゼミの名前出していいのかわからないんですけど、まあ、学芸大のですね、メディア映像学科の、某ゼミの皆さん、本当にありがとうございました。でそのあたりはモブポップの方で。モブだけの話。モブポップの方で、まあ、順次、その学芸大コラボエピソードが出てくる予定ということで、もう出ているかな？まだ出てないですね。皆さんぜひそちらもお楽しみにと。まあ、そんなことが先日あったんですね。で、すごいポッドキャストも向こうのね、学生さんも楽しんでくれて、やっぱ映像のね、制作をしている人たちだから、このヘッドホンをして音声を聞きながら喋るわけですけど、ああ、これってなんかいわゆる映像の音声さんですね。音声の時と一緒だ、みたいなこと言ってて、さすが、なんか仕込まれてるだけあって、こう、覚えが早いね、っていう感じで、すごい見てて面白かったんですよ。で、なんかそういうね、メディアの映像学科の学生さんたちに話を聞いてると、もう1年生の時から本当に映像のことばっかりしっかりですね、専門で習ってて、まあ、僕の今所属している大学のね、学部は、まあ、教養系なんで、まあ、幅広くですね、いろんなことを学んで、まあ、その中でこう、自分の好きなものをピックアップしたり、組み合わせていったりするっていう、なんかね、そういう、なんか時代が一つ回って今逆にトレンドみたいな感じ。古いんですけどね、教養的な学びってすごい、大学的には一番古いところにあるんですけど、逆に今一周回ってちょっとトレンドみたいな感じなんですけど、やっぱ専門でね、映像ばっかりしっかり、もう映像ばっかりって言うとなんか悪いみたいですけど、そうじゃなくて、映像をしっかり学んでるっていうので、ちょっと逆にうちの学生がビビるみたいな、みんな、すごい専門的に学んでんじゃんみたいな。まあまあまあ、それはお互いの良さがね、あるんだよね、みたいな話はしてたんですけど、なんかちょっとうちのゼミでも、制作を、まあ、ポッドキャストやってますけど、まあ、卒業論文っていうのを書くんだけど、まあ、そこに、制作っていうんですかね、こう自分で、まあ、音声コンテンツでもいいし、映像コンテンツでもいいし、なんか制作を絡めた卒論もぜひ、やってほしいなと。なんか思いまして。まあ僕も3年生の授業で映像制作と音声制作をね、まあ非常にこう表層的な部分ではあるんですけど、まあ分析の手がかりになるからっていうことで学生に演習で教えてたりするんですけど、まあそういうところから育ってきた学生が今うちのね、モブポップの編集もしてくれているわけで、ディレクションもやってくれるようになりましたので、なんか卒論でもなんかそういうなんか制作もちょっと込みでね、さらにそれも分析していくみたいな、なんかそういうこともやって、てほしいなと思って。ねえ、なんかいいですよね、そういうのもね。まあ、うちのゼミでは面倒見れるなと思って。まあ、以前から学生には声はかけてるんですよ。ちょっと制作でもいいんだよ、みたいな。でもなかなかやってくんないから、なんか今考えてんのは、今ちょうどね、ゼミの3年生が、テーマ構想中なんですよ、卒論の。企画段階っていうか。で、後期からスタートっていうんですかね、正式にプロジェクトがスタートするんですけど、この前期ね、4月から、まあ、9月までの間に、まあ、卒論のテーマを考えましょうっていうことを今やってる。で、うちのゼミは4年生が3年生のメンターになってるんで、まあ、一旦ちょっとメンターに、僕からメンターにね、4年生にちょっと話をして、こういうふうに進めてくれと。で、ちょっと3年生の話を詰めてくれと。で、3年生のテーマがうまい具合に煮詰まってきたら、僕と三者面談をして、テーマを大決定するっていう、 それをまあこの前期の間にやってるんです。まあ、なかなかいい制度だなとは思うんですけど、ここでね、制作もいいよっていう、つまり、なんか、やっぱほっとくとというか、やっぱりみんな普通に分析っていうか、なんだろう、そのテクスト分析ですね。映像にせよ、漫画にせよ、ゲームにせよですね、インタビューを取るにせよですね、まあ、何らかのその分析作業っていうのをメインにした卒論のテーマがやっぱどうしても仕上がってくるんですけど、なんかそういう、なんか他者を分析するっていうかね、まあ、自分の中にモチベーションはあるにせよ、他者を分析するっていうのが、まあ、うちの研究室でもずっとメインなんですけど、なんか、これに加えて、なんかコースじゃないですけど、こういう卒論もいいんだよっていう、なんかそういうコースを提示してあげると、こうみんな選びやすくなるんじゃないかなっていうことを、ちょっと今思ってて、これちょっと実際にやれるかどうかはわかんないし、今年からっていうから来年からっていう感じかもしれないんですけど、まあ、ただ一つのゼミですよ。一つのゼミの中なんですけど、まあ、12、3人大体入ってくると。で、その中で、まあ、こういう、いわゆる、なんていうの、普通っていうか、まあ、うちのゼミでずっとやってきたこと、もうかれこれ140本ぐらい溜まってるんですけど、そういう、まあ、分析作業をするっていう、まあ、そういうゼミの、まあ、論文っていうのの、まあ、コース。ちょ、いい名前が思いつかないんですけど、まあ、その普通コースじゃないしね、なんだろう、分析コース、まあ、みんな分析するんだけど、まあ、コース、まあ、今まで通りみたいなのと、あとその制作コースみたいな、私の卒業論文は制作を含みますみたいな、まあ、何らかわからない、それは音声コンテンツかもしれないし、映像コンテンツかもしれないし、まあ、もちろん分析とかを踏まえつつね、そういう制作もしますっていう制作コースみたいな、なんかそれもいいよっていう、まあ、分析制作で、さらに経験コースっていうか、自分の中の経験を分析するっていうのかな、なんかこう真ん中のね、分析のコースとちょっと名前がついてないんでわかんないんですけど、まだこう区別がつきにくいですけど、まあ、もっぱら自分の中に蓄積されてきた経験っていうのを客観的に分析していくみたいな、なんかそういうのも、まあ、カルチュラルスタディとしてはありだなって思うんで、なんか他人のその作品とか他人の経験を分析するっていうのが今のところ、まあ僕のゼミではまあ一般的だし、卒論っていう意味でもおそらく一般的だと思うんですけど、それに加えてその制作をするっていうね、制作を含めていくっていう卒論と、あと自分の中の経験をこう分析していくっていうかな、なんかそれをちょっとなんかコース3つ決め、もうコースを3つ決めてっていうか、コース3つ設けて、でなんかあなたの卒論はこのコースだねみたいな、なんかそういうガイドをしてあげると、なんか学生もやりやすいのかなみたいな、なんかそんなこと今思ってます。なんかそういうことをなんかメディアのね、学芸大のね、映像メディア学科の皆さんとちょっと触れ合ったりして、なんか思いましたね。なんかそういうのもうちで面倒見れたらちょっと面白くなるんじゃないかと。でもちろん今までのね、卒論の中でね、そういう系統のことをやってきた学生もいるとは思うんですけど、まあ、あえてそう、名前をつけてあげることで、ちょっと自分の卒論がどこなんだっていうのが分かりやすくなるんじゃないかなと思って、まあ、PR にもなるし、ちょっと今そんなことをね、考えてます。で、なんかね、で、なんでそんなことを考えたかっていうと、まあ、メディアのもちろん映像学科の皆さんとの触れ合いもあるんですけど、これちょっと言っていいのか分かんないんだけど、なんかちょっとすごいセンシティブな話題ではあるんだけど、まあ、僕のゼミでね、ポップカルチャーの研究とか、まあ、ポピュラーカルチャーの研究でっていうことで、まあ、募集してるんですけど、で、もちろんみんな何らかね、そのなんか自分の好きなものがあってっていうのがメインで入ってくる。まあ、それは皆さんのご想像の通りです。なんですけど、これ毎年、まあ、1割、2割ぐらいですかね、この入ってくる12、3人の間の、やっぱ2人か3人は、なんていうんですかね、作品を消費してないっていうのかな、なんていうのかな。なんか、例えばなんか僕だと、例えば、ブリティッシュロックの研究がやりたいんですって言われたら、じゃあどのバンドなの？具体的にさ、ちょっと例えば3つ4つ、その自分の人生を変えたみたいなさ、3曲とか4曲とかちょっと上げてみてよ。 って言うとなんか上がらない学生がいるっていうか、なんかふわっとブリティッシュロックが好きっていうかね。例えばですよ、まあ、他にもまあいいですよ。例えば中華料理の研究がしたいって言って、まあ、例えば中華料理、じゃあ何あなたのなんだろう人生に残るあの店のあの味みたいな、例えばなんか中華のね、まあ、それは王将の焼き餃子にもいいわけですけど、なんかあげてよって言うと、まあ、なんか出ないとかなんかふわっと中華料理みたいな、なんか結構そういうのが、まあ、何でもあるんです。あのヒップホップでもあるし、映画でもあるし、まあ、なんか映画なんか好きみたいな、じゃあなんかあなたの人生を変えた映画って何って聞いたら、別になんか特にそういうのはないですねみたいな。なんか例えばね、なんか結構、まあ、たまにいるというか、年間僕の体感で3人か2人から必ずいるみたいな。なんかそういう感じなんです。だから、ポップカルチャーの研究室でっていうと、みんななんかすごい学外の方とか、まあ、学部でも他の先生から言ったら、なんか相当、例えばなんかその作品がなんか何かが好きな人が来るんでしょうねみたいな、熱量がっていうふうに思われるんですけど、まあ何らかんだやっぱ、まあ他にもたくさんゼミありますから、まあ、いろんなところにいろんな人が散っていって、まあうちでもまあ平均的に考えて大体まあ 2,3 人はなんかこれっていうのが ないというか、うん、なんか、うん、そのいわゆる他者の何か作った作品とか、そのインタビューとか、そのテクスト分析に行けない学生がいるんですよ。つまり。で、まあ、行けないっていうか、まあ、行くと辛くなるっていうの、辛い思いをするっていうのかな。なんか普段から、まあだから、うん、なんか自分がそんなに思い入れを持って一つの作品を見てないというか、うん、なんかそういうんじゃないんだよっていう学生もやっぱ一定数いるわけですよ。でちょっと今までの僕の指導だと、ちょっとそういう学生に辛い思いをさせていたというか、でも言ってもやっぱ研究として仕上げるためには、やっぱテクスト分析なりなんなりしていくってなると、やっぱなんか決めなきゃいけないよねみたいな、なんか作品一つとかアーティスト一人とか、まあ、なんか決めて研究しないと外にはならないでしょみたいなことで、まあ、結局その真ん中のね、そのまあ分析コースというか、まあ、そのいわゆる通常のねコースにこうなんとなく押し込めてたというか、なんかそこに誘導してたっていうところはあるんだけど、なんか違うよなと思ってね。なんかそれもね、なんか逆にその学生と向き合って話を聞いて、なんか相談していて僕の中で温めていくと、ああ、なんか見えてきたのは、そのライトな消費というか、そんなに深くその文化にコミットしないっていうのかな。だから映画も、僕なんかはその名古屋だったら伏見ミリオン座とかですね、そういう単館系のところにも、まあ先月は3回行ったしね、あともちろんイオンシネマとかさ、そのまあいわゆるシネコンですね、シネコンにもたまに行くしみたいな。でそこでこう映画と向き合ってみて、ああってなんかしばらくそれをしがむみたいな見方するんですけど、まあ、かといって別に僕そんな誇れるほど映画を見てないんで、そんなマウント取れるほどのことは全くないんですけど、まあ、なんかそういうふうに映画っていうのを受け止めて考えるみたいな消費の仕方はしてるじゃないですか。だけど、まあ、学生からすると、まあ、例えばネットフリックスで、早送りで見ればまだいい方で、飛ばし飛ばしっていうかね、5、6分飛ばしながら見ていくとか、だから見てないシーンがあるみたいな。早送りだったらまだ全部少なくとも、まあ、見てはいるんですけど、見てないか、フレーム飛ばすんだもんな、見てないんだけど、まあそれすらしてないとか、そういうライトな消費。あと音楽もなんか、要するに僕はオールドタイプなわけですよ。つまりでもそういう学生もたくさんいるんですけど、つまり音楽を聴くっていうと、そのなんか魂っていうかね、その曲を意識して聴いて、でまあ歌詞を聴くか聴かないかはもちろん人によるんだけど、その歌詞も受け取って聴いて、なんかそれで人生を変えたというか救われた曲があるみたいな、なんかそういう聴き方をしない学生もやっぱ12、3人いると、 2、3人はいるわけですよ。そうするとそういう学生に、じゃあなんか2曲1曲上げてよって言っても上がんないし、その無理やり上げさせたとて、そこから何かを拾い出せるかっていうと拾い出せない。まあ最終的には拾い出してくれるんだけど、なんかすごく辛い作業をさせると。でまあそれはもちろんなんかマニュアル的にやらせようと思えばやらせれるし、まあこれまで140本そうやってやってきたわけですけど、 なんか思ったわけですよ。逆にその薄さを研究すればいいよねっていう、なんか自分自身を研究したらどうかって、その映画にせよ音楽にせよ、まあ何、中華料理にせよ、薄く楽しんでるっていうのかな、その浅く薄く、浅いっていうとなんかすごい深い方が良いみたいなのが出てきちゃうからあんま良くないな、そのまあなんかそのライトな楽しみ方というか、なんかそれを分析してみたらっていう、こうなんか無理やりテクスト分析に行くっていうかは、その自分の経験、なんで自分はこういうふうに作品を楽しんでるんだろうとか、こういうふうに文化と関わってるんだろうみたいな、その浅い、まあ周りから見たら浅いんだけど、そのでもそれがなんでなんだろうとか、これがなんか現代においてどういう意味があるのかとか、過去と比べるとどういうふうに変わってるのかとか、なんかそういう自分の経験を客観的に考えてみるっていう、なんかそういうのも、まあ、カルチュラルスタディーズとしては、まあ、ある意味王道ではあるしね、そういうオーディエンス論というか、文化の消費論みたいなのは、まあ、ある意味ではすごくオーセンティックな研究でもあるので、なんかそういうのも進めてみようかなって今年から思ってるんですよ。まあ、ちょっと去年僕イギリスに行ってて、あんまりちょっと去年は学生の指導があんまりできてないから、なんか余計今年になってから思うのかもしれないんですけど、なんかそれもいいよなって。だからそういう自分自身の経験を客観的に考えてみようっていう、そういうコースっていうか、そういう卒論のコースと、まあ、今まで通りの何かこう他者の作品を分析するっていう、なんかそういうコースと、で、あと制作もしてみようっていうコースと、なんかこの3つを、なんかうちのゼミでは面倒見ましょうみたいな、なんかそういうふうにちょっと心構えを僕の中で持つと、なんかすごい、なんか指導がしやすいというのもなんだけど、なんか、楽しくなるんじゃないかなと。で、学生もそれぞれの、コースを、まあまあ、所属を明らかにするかどうかともかく、なんかこう、プライドを持ってそれぞれやってくれるんじゃないかなと思って、なんかちょっと思ってるんですよね。なんか本当にやっぱライト層というか、ライトに楽しんでる層っていうのが、やっぱ一つの作品を、まあ無理にでもね、作家でも作品でも取り上げて研究っていうと、やっぱどうしてもやっぱそこに対して熱量をガンガン持ってる学生が、ガンガン行く研究発表とか論文と、やっぱなんか比べちゃうと、まあどっちが優劣っていうわけでもないんだけど、やっぱなんか、しょぼーんしがちというか、やっぱ質疑応答でもね、やっぱ全然それは出ちゃうんで、だったらもちろんそこに挑戦してくれてもいいけど、まあ新しい発見もあると思うし、でもなんかそのライトな自分の経験っていうのを研究してみるというか、論文にしてみるっていう、そういうのもいいよなっていうね、だからあえてそれをまあコースと名付けるって、その名付け方がまだうまいアイデアがないんだけど、そういうまあ経験コースというか、自分の経験を研究していこうみたいな経験コースと、まあ分析コース、まあ全部分析するんだけど、どのコースも、まあ特に分析していこうっていう分析コースと、あと制作コース、その手も動かすというか、足も動かす、手も動かすよみたいな、やっぱそれぞれなんか良さがあるんで、なんか3つ並列で置いといて、なんか君らどれにするみたいな、なんかそういうのもなんか現代的なゼミの運営というか、研究室運営としてはなんかいいのかなーって思ってます。はい、という現在の今ちょうど6月も末で、3年生のね、三者面談とかね、4年生と3年生と僕でやる三者面談とか、3年生からね、事前に相談があってとか、なんかそういうのに応じてて、なんかちょっと見えてきたというか、課題として、なんか思ってるところです。はい。まあ、こういうのはね、単独のディシプリンっていうか、単独の学問分野で、絶対みんながそれをやるんだっていう、まあ、理系の研究室とかもそうか、あと文系でもそうだよな、なんか先生が、例えば、まあ何でもいいんだけど、例えば地理学、まあ地理学もいろいろあんのか、いろいろあるよな、昔からの地理学もあれば、批判地理学もあるし、まあいろんな地理学あるか。なんか特にうちの学問分野で募集してるというかは、研究対象で募集してるというかね、 まあ、ポップカルチャーの研究でっていうところで、まあ、特有の悩みかもしれないんですけど、まあ、いろいろなあの文化との関わり方のある学生がいて、まあ、それぞれがなんかこうやりがいとなんか達成感のある卒業論文、しかもそれに取り組んだっていうことでなんかこう社会人経験にもなるというか、なんかそういうのってどうやってやればいいのかなみたいなのは、うん、なんか10年以上なんかいろんな大学でゼミをやりつつ考えてきたんですけど、うん、なんかそういうふうにちょっとコース設定的なものをしてみるっていうのもいいかなと。でなんかね、あの、うん、それぞれ経験を分析せよ、分析するにせよ、テクストを分析するにせよ、うん、あの制作を絡めてあの手と足を動かしていくのも、まあ、それぞれうちの研究室としてはそれぞれ立派な成果だよなって、ポッドキャストも作ってるわけですからねって思いました。はい、というわけで今日のサブチャンネルは何なんですかね、これは。うん、まあ、ゼミ運営というか、うん、ゼミの中でコースを作るみたいな、なんかね、コースを緩やかに設定すると、なんか楽しくなるんじゃないかというお話でした。はい。というわけで、このチャンネル、ポッドキャストドクターズ、KK ですね、桐野と加藤がお送りしておりますが、今日は加藤がお送りしました。モブポップですね、この番組は、まあ、サブチャンネルですので、まあ、メインチャンネルは加藤的には、モブポップですね、番組のこれは、僕の研究室のサイトから配信してますので、ぜひ、メインチャンネルの方もお楽しみください。現在も僕と学生が半々ぐらいですね。学生企画、学生編集、僕企画で僕編集。まあ、だいたい半々ぐらいで出てまして、まあ、だんだん学生の比率も増えてきたかなということなんですけど、まあ、まさに本当の意味でですね、学生がやってるポッドキャストになってるかなと思いますので、ぜひそちらで学生の文化との関わり方をぜひ査定してやってください。あ、この人は経験コースが向いてますねとかね。あなたはテクスト分析のコースが向いてますねとかね。制作やったらいいんじゃないですかとか。なんかそういうのも、まあ見ていくと面白いかなっていう裏テーマですね。はい。というわけでした。というわけで今日のサブチャンネル、ポッドキャストドクターズ、加藤がお送りしました。また次回お会いしましょう。